耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはエスニックジョークお好きでしょうか？知らない方のために言いますと、エスニックジョークっていうのがですね、例えば各国の国民性であったりとか民族性の違いをジョークにして笑い飛ばそうというものです。まあ、有名なものでは電球ジョークというのがありまして、一つの電球をつけるのに何人の何人が必要かっていう形で、まあ、定型文化されてるんですね。有名なのはポーランド人。一つの電球をつけるのに何人のポーランド人が必要か。答えは100人。一人が電球を抑えて99人が家を回す。まあ、なぜかポーランド人は必ずバカだと言われるんですけど。一方の日本人は4人です。1人が電球をつけて3人がそれぞれ別方向から撮影します。そんな感じでですね、まあ、民族性のジョーク、これ僕大好きなんですけどね。最近はこのエスニックジョークから離れて、僕は地域性とか県民性のジョークってのも好きでね、知ってるものとしては何でしょうね。九州の人がみんなで飲み会に行きました。沖縄も誘いました。みんなお酒が好きなので大変盛り上がりました。飲みの後に誰かが、よし飲みのアフターにラーメン行こうぜと言いました。戦争が起きました。そういう話があるんですけども、よくわかんない方は、九州と沖縄のそれぞれの麺文化っていうものをね、考えてみてください。はい、そんな感じで、じゃあ今日はエスニックジョークの本をご紹介しましょう。ちょっとブラックな部分もあるので、ね、怒らないで聞いてくださいね。じゃあ参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレタチ読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ております唐沢俊一著、雑学プロファイル日中韓お笑い不一致という本です。まずは著者のご紹介です。唐沢俊一さん、1958年札幌生まれ。大学時代は芸能プロダクションで働き、一世尾形の下でのアルバイトのほか、アニメ特撮などのファン活動も行ってきました。1988年からライターとなりまして、サブカルチャー分野を中心に活躍されています。なので、まあ、そうだな、第一世代のオタクの方と第二世代のオタクの方って結構唐沢俊一さん見てると思うんですよね。岡田斗司夫さんとかと大体あの辺と同じぐらいで、1982年に同行の師と共に作った読書団体都学会で有名になりました。僕も都学会の方にお会いしました。また著書をもとに制作されたテレビ番組トリビアの泉のスーパーバイザーを務めて、その後数多くのテレビ番組にコメンテーターとして出演されています。現在は演劇活動にも力を入れているとか。そんな、まあ、雑学の詳しい唐沢俊一さんが書いた今回の本なんですが、笑いジョークで日中韓の民族意識の違いを紐解いていくというコンセプトで書かれていますが、まあ、なかなかブラックユーモアにあふれかつ笑える一冊です。まあちょっとね、真面目なことを言うと、今常にトラブルが絶えないこの日中韓の3国の間からなんですけども、まあ、お互いのことが理解できないとかね、あと理解しようとしないとか、そもそも知ろうとしないっていうのはやっぱり大きな問題だと思うんですよ。まあ、隣に住んでる彼らは一体どんな民族で、一体どんな風に物事を考えてどんな行動を取るのか、それをですね、まあ、ブラックジョークなんですけれども、まあ、エスニックジョークを交えながら、まあ、楽しく笑って学んでいこうじゃないかという本です。じゃあ早速ですが、ジョークを一つ紹介しましょう。本に載っていた日中韓の民族性を分かりやすく紹介したジョーク。レストランに中国人、日本人、韓国人が入り、スープを注文した。出てきたスープ皿を見ると、スープの中にハエが入っている。中国人は、これは珍味だと喜んでそのハエを食べた。日本人はそっと辺りを見渡し、こっそりボーイに行って変えてもらった。韓国人は、これも日本人のせいだとわめいて、その場で日の丸を燃やした。はい。韓国の方、オチありがとうございます。まあ、結構これいろんなバージョンがありますけどね、僕の知ってるバージョンだと、日本人はですね、何も言わずにそっとハエだけ避けて食べたっていう風にあったんですけども、まあ、解説としてはですね、本に書いてある通りだと、中国人は小さいことを気にしない大人な態度でも不潔。で、日本人は正当な権利があってもそれを堂々と主張しない小心者。そして韓国人は短期で被害妄想意識が強い。そして主に日本に対して、まあ、何か原因を求めるというふうにあります。まあ、このようにね、まあ、三国を、まあ、毒の入ったジョークで紹介しながら、その裏に見える国民性を解説している本ですが、続けて、じゃあ各国ごとにジョークをいくつか紹介していこうと思います。 言い忘れましたが、こちらの本一応ですね、中国ジョーク、韓国ジョーク、日本ジョークで、まあ、1章2章3章と小別構成されています。じゃあまずは、最初中国のジョークから。中国の豪華客船が座礁した。乗客をパニックに陥らせないために船員がマイクを握りアナウンスした。この船は沈みません。安心してください。すると中国人乗客たちは先を争って全員海へ飛び込んだ。なんで?と思うかもしれませんけども、中国の国民はですね、まあ人の言うことを信じないそうです。特に上の人間の言うことはまず嘘だと決めてかかる、まあ、住宅には必ずと言っていいほど重度の欠陥があり、食べ物にはよほど用心しないと食べられたものではないというような、まあ、ひどいものが混ざっている。まあ、その他にもですね、日本でも報道されましたけど、あの段ボール入りの肉まんとかね、中国版新幹線の追突事故の、車両をね、まだ車両の中に犠牲者がいるかもしれない状況で現場で穴を掘って埋めてしまった。あとこれ中国だったかどこの国だったか忘れたんですけど、ゴミ袋を切り取ってですね、あの黒いビニールを切り取ってあのワカメとして販売したってのもありましたね。いやーすげーと思ったんですけども、まあ、そんな状況で暮らしてるんだったら、まあ、中国人も学習しますよね。うん、多分こいつ船沈まないって言うけど沈むんだろうな。まあこれでこの船は沈みませんって船員さんが浮き輪とかね、なんか持ちながら言ってたらジョークなんですけどね。まあその他にもね、結構笑ってられる状況じゃないんじゃないかなっていう、こう心配しちゃうような中国ジョークも多かったです。で、ちょっと時間がないので次行っちゃいますけども、この中国ジョークに負けずとも劣らずの韓国ジョーク、これね、唐沢さんの韓国民の解説が毒舌なんですよ。また、こんな風に言ってます。ジョークの世界でも、例えば中国人なら食い物に卑しくはあるがスケールが大きいとか、エピキュリアンであるとか、また日本人ならせせこましく余裕もユーモア精神もないが勤勉だとか、どこかにいい見方をされているが、こと韓国人に関しては長所をあまり挙げられておらず、ずっと世界中から軽蔑されていることを自分で認識しているから、昔は卑屈と言われ、現在ではその反発から何かというとすぐ生きり立つのが特徴とされている。とにかく人に負けるのが嫌いで、何かトラブルがあっても絶対譲らないという国民性が笑いのネタになる、なんていうふうに言われています。じゃあそんな韓国の国民性が現れているジョーク2つ続けて紹介しましょう。日韓スカイダイビング大会が開催された。両国の代表選手が飛行機に乗り込んで離陸し、まず韓国代表が降下した。高度を引くとパラシュートが開き、ゆっくりと降下を始めた。次に日本代表が降下した。しかし高度を開いてもパラシュートは開かず、予備のパラシュートを開こうともたついているうちに、ものすごいスピードで韓国人の横を落下していった。
くそ、日本人め。
装備を金繰り捨てながら韓国人は叫んだ。
さては競争するつもりだな。
続きましてのジョーク。
おい、ライト兄弟よりも300年も前に空を飛んだ人がいるんだそうだぞ。
また韓国か?
っていう感じなんですけども、はい。なんかこう、なんだろうな、隣の国だからあんま悪く言いたくないんだけど、隣の国だからこそありそうだなと思ってしまう。
まあスカイダイビングは大げさな例だとしてもね、ライト兄弟よりも300年も前に空を飛んだ人がいたらしいぜって、ああ韓国人だろって言いたくなる気持ちはわかります。まあとにかく期限を主張したり負けず嫌いなところが多い韓国人なんですけどね。あと怒りっぽいというか、なんでしょうね、なんかサッカーの試合とか見てても韓国人のサポーターって特に熱が入ってるなーなんていうふうに思っちゃうんですけど、本に載ってたんですけどね、これも韓国人のジョークです。韓国の女性が彼氏にしてほしくない話ベスト3。3位、サッカーの話。2位、軍隊の話。1位、軍隊でサッカーをした話。まあ、相当熱くなるんでしょうね、韓国人女性のドン引くぐらいに。まあ、そんなこんなでちょっと韓国はね、この本ではかなり、まあ、貶められてはいるんですけれども、怒らないで聞いてください。そういうジョークを聞いてね、韓国人が怒るっていうジョークもあるんですけどね。まあ、なんでしょうね。
ある新聞が韓国に関するジョークを載せたら、韓国人から抗議の手紙が来た。ひどい中傷だ。我々はそんなに怒りっぽくない。怒ってんじゃん。まあ、そんな感じで、韓国ジョークは以上。で、最後に、日本人をネタにしたジョークご紹介します。もし、ロンドンテロ誤射殺事件が他の国で起きてたら、アメリカ。とりあえず必死で隠し通そうとする。でも結局バレる。警官は裁判にかけられ、涙ながらに愛する国家のための行為を主張。当然、無罪。同僚に肩車をされて、国を守った英雄と称えるパレード。中国。射殺されたのはテロ犯だったと意地でも言い張る。もちろんマスコミは疑問も持たずに報道。ネット上で、実は誤射では?と書いた男性がテロ犯の仲間として投獄。韓国。なんかよくわかんないけど日本のせいにする。日本。射殺された男性がいかに素晴らしい人間だったかを特集。殺された奴の自己責任論が唱えられる。警官は戒告処分。一週間後、逆立ちするアライグマが発見。みんな事件のことを忘れる。どうでしょうか。韓国でもね、結構オチついてるんですけども、さらにこの日本のオチが上回ってますね。これがね、そんなことない、日本人はもっと理性的だって言いたいんですけども、あるんだなぁ。すごい、なんか歴史的な大事件起きてもね、なんか、今、逆立ちするアライグマが大人気ですって言ったら、そっちのブームになっちゃってみんな忘れるというですね。ああ、日本のダメなとこですね。そんな感じで、まあ、なんていうかね、こう、笑えるジョーク、また、笑えない笑えるジョーク、なんていうのもたくさん載っていますので、まあ、ぜひ楽しんで雑学として読んでほしい一冊です。で、ここまでが3章、1章、2章、3章と来てるんですけども、最終章の4章ではですね、韓国、中国、それぞれの出身である、オ・ソンファさんと、あと、石平さんを迎えて、まあ、日中、韓、三国の文化の違いを、笑いをテーマにした、まあ、会談も収録されています。まあ、三国それぞれのブラックジョーク、まあ、それについての解説、そして本文の横にちょこっと書かれているユーモラスなイラストの数々、まあ、どこを切り取って読んでもかなり楽しめる一冊です。まあ、このあたりはやっぱり著者の唐沢俊一さんがね、まあ、サブカル系のライターだったこともあってね、うまいなと思うんですけれども、でもね、このジョークなんですけど、ジョークってほら、笑えるものじゃないですか。でもなんかね、エスニックジョーク、特に日中韓っていう自分のとこに近い国だと、笑えねーっていうのも多いんですよね。まあ、その笑えなさを楽しんでほしいと思います。では、書籍情報です。雑学プロファイル、日中韓お笑い不一致、唐沢俊一著、徳間書店より税込み1050円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。で、韓国、中国って結構バカにされたりするジョークあるんですけどね、日本人のバカにされ方ってのもまたなんかね、ひどいっちゃひどいんですけど、なんか日本人なのでね、僕らはあー日本人ってそんなもんだよね、へへって笑って済ませられます。韓国、中国の人ってどうなんですかね。中国は結構自分の国バカにされてもあーあるあるってニヤニヤ笑ってるらしいんですけど、韓国の人って怒るイメージはあるんですけどね。で、韓国についてなんですけど、キムチあるじゃないですか。韓国ってよく起源を主張して、寿司はこのうちの国がとか、実はあれはうちの国が起源なんだってよく言うんですけど、キムチをもうちょっと誇ってもいいんじゃないかなって思うんですよ、僕は。なぜかって、キムチうまいじゃないですか。なんであんなご飯に合うものが。そしてあんなうまいものが韓国にあるのに韓国人はそれを誇らないのかと。キムチはうちの国が起源だって大冗談に構えて言われたら、はいその通りでございますって僕は言うんですけどね。しかしながらいつも韓国は期待の斜め上をやってくれる。おかしいなぁ。なんかキムチもプルコギもね、サムギョプサルとか僕すごい大好きなんですけども、ところがどっこいそういうとこはあんまりこう自分たちでこう素晴らしいって言わないんですよね。電化製品は韓国の方が、あと、いや、日本の方がいいだろうとか思っちゃったりするんですけれども、なんでしょうか。やっぱり対抗意識が強いんでしょうか。すでに勝ったものに対してはあまり闘争心を持たずに、今負けてるものに対して闘争心を持ってしまう、そんな国民性があるのかもしれません。まあ、向上心が強いといえば強いんですけどね。仲良くしていきたいんだけどもな、韓国人の友達とかできないかな。そんな風に思いながらこの本読んでおりました。 では今回の新刊ラジオここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。